皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は農園の時代です。小田原の農園の方もおかげさまで大変整備が進んでまいりまして、今週の日曜日にはですね、田植えという形になります。大谷農園長をはじめ、多くのボランティアの方々に支えられておりますが、最近本当にですね、農園にいらっしゃる方が増えてきたという感じがします。小田原に来て、今年で4年目になりますが、全然違いますよね。4年前とは本当に全く違って、なんか急速にですね、農園に人々が向き始めてますね。しかもこの農園というのもですね、本当に工業的なですね、まあ野菜工場みたいなものもあるんですけども、うちなんか完全にこう里山農園ですから、やっぱりこのいろんな仕事がありましてですね、四季折々いろんなこの楽しみ方がありますね。そうしますと、いつ来ても何かその時らしい仕事が自然にあるんですね。で、一人なら一人で、5人なら5人で、10人なら10人で、それぞれやることがあるんですね。なんか本当にね、こういうの見てると、いかにこの自然の力ってすごいかという気がするんですね。例えば事務所の中で仕事をしてると、この仕事はどうしても3人いなきゃならないって言えば、3人いなければどうちもならないし、で、10人もいたら今度はですね、やることがないって話になりますね。しかし農園とか農作業ってですね、実は少ない人数なら少ない人数なりに、多い人数なら多い人数なりにですね、やることがちゃんとあるんですよね。ですから、その、まあもちろんある程度優先順位というものはありますけども、とりあえずですね、来た人に合わせて仕事してもらえばいいわけで、これだけ融通が効くですね、まあいろんな人々の仕事ができる場所っていうのは、なかなかないんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりこの農園に来る人たちって、やっぱ独特の明るさを持っているんですね。だからここに来れる人と来れない人がはっきりやっぱり分かれておりまして、どうしてもですね、この舗装の外れたところに足を踏み入れることができない人たちは、やっぱりそれはその人たちだけで凝り固まって生きてるんですね。まあどっちがいい悪いとは、まあここであまり申し上げませんけどもね。まあしかしやっぱりその新しい時代の息吹はね、いろんな形で感じていただければと思うんですね。なんか昔のヒッピーの時代とは全然違いますね。やっぱりこの世に対する抵抗感の強い人が昔は集まっていましたけども、今むしろ反対ですね。人混みの中にいるのは抵抗することを、まあ抵抗っていうよりもですね、まあ、だから考えることを失っちゃった人たち、考える力を失っちゃった人たちがなんかね、人混みの中に群れてですね、何かしてるってケースが多いんですよ。しかし反対にですね、このやっぱ農園みたいなところに来る人たちは、自分の力で未来を作ろうというですね、やっぱりその意欲と持ってる方が多くて、で、最近は本当に実力を持ってる方が増えてきましたね。だから農園が新しい仲間を生むという姿が本当に顕著です。で、これはうちの農園だけでは全くなくて、どこでも日本中今そんな感じだと思うんですね。とにかくなんか、都会のカフェに集まって未来が開かれるとかね、あるいはそのどっかの工場からね、未来が開かれるとかいう時代が昔あったのかもしれませんがね、今はなんかこの農園から未来が開かれると、本当にですね、そんな形に今なってきたんじゃないかなと思うんですね。で、その農業っていうのもですね、まあそれで飯を食うというですね、まさにその生活の糧としてやろうと思うとね、これはなかなか大変ですね。しかし大変といってもですね、やっぱり何年か努力すればそれなりに道を開けてくるわけで、ですからやっぱりその、もし試みたいという人がいたらですね、やっぱそれは早めにですね、取り組んで、その農業に対する、まあ土地勘っていうんでしょうかね、そのどうすれば作物を安定して大量に作ることができるかと、安心安全に作ることができるかと、まあそういう技術とですね、心構えをね、まあ、学んでいただいたらいいんじゃないかなと思うんですね。しかし同時にですね、取ったものを食べるということでよろしいんであれば、結構農園の作業っていうのは楽しいということを中心に組み立てることができるんですよね。取れたものが食べるということで、ことであればね、しかもそこにこの里山が関わっていればですね、木が出てきますから、木や竹が出てきますんで、さらにですね、そのいろんなものの、応用の範囲、それから生活やですね、食べるものの範囲が広がってまいります。そう考えてくるとですね、本当にこの 農園の偉大さ、自然の偉大さもすごくわかるし、共生という言葉もですね、なんか本当にその農園なんかいると本当によくわかるんですよね。共に生きている種類の違うですね、植物や動物が本当に一つの場所でですね、ちゃんと生きてるんですね。同じ種がですね、なんかこの機械的に並んでるとか固まってるというわけではなくて、実に絶妙な感じでですね、こう分散しているわけですよね。まあそういうのを見てるとですね、本当になんていうのかな、自然は共生っていうのはそのものだっていうことわかりますね。なんかこう、人間の世界でね、なんかちょっとね、嫌だなと思う人と一緒にですね、いるときに、あ、ここで共生やってくださいと言われてもですね、おいおい、どうやって共生するんだよと、ね、いう感じを思うかもしれませんが、まあ人間って所詮ね、まあなかなか我も強いですからね、人間だけじゃできない共生もですね、しかしそれが農園なんかに来ますとですね、まあ本当に楽しく農作業をやってると、まあ価値観がね、ちょっと違う人でも、生き方が違う人でもですね、やっぱり自然にこう、こんにちはとかね、声をかけることができるようになるわけですよね。やっぱりこの自然の中では皆さん本当にそれまで他人だった人たちもですね、共生というイメージを持って声をかけ合うことができるようになる。ああ、なるほど、これはすごいもんだと、つくづくとこう思うんですね。で、やっぱりその農園も最初は開墾というところから始まるんですね。開墾は、まあ、かなり骨が折れると思います。うちもですね、昨年初めてその、開口田を復旧しまして、それは基本的に全部手作業であったんですね。いや、だから穴も随分掘りましたしね、まあ、すごい大変でした。で、今年はですね、さらに開墾する場所が大幅に増えましたんで、もう人力だけでは難しいんで、ボランティアの方にもですね、来ていただきまして、機械を入れまして、まあ、それでその整地作業をやったりですね、一応しております。まあ、とにかく最初だけですよね、一番最初の開墾はですね、ものすごくやっぱりですね、お金と、それから機械がいるんですよ。ですから私昔からですね、日本を21世紀型に、その、21世紀型の日本に切り替えるためのインフラ整備が重要だと申しましたでしょ。やっぱり一番最初にね、お金と技術とエネルギーを一気にかけて、ある程度形作ってしまえばいいんですよ。それがやっぱ自然と面白いところでね、最初にものすごいエネルギーをかけて形を作ると、そこから今度ね、新しい世界が生まれていくんですね。土でも何でも造成したばっかりのところはですね、土しかないですよ。何にも他にないわけですが、時間が経てば自然にそこに草が生え、木が生え、水が溜まりとかね、いろんなこの自然の景観が生まれてくるんですね。だから、その一番初めだけはですね、やっぱりなんか金をかけて、なんか行動してあれば、あとは時間とともに、いや、あの自然っていうのは成長していきますね。ですから、今の日本なんかもね、この一番初めにですね、ものすごいエネルギーをかけて、この限界に達した21世紀型の衣食住をですね、20世紀型の衣食住をですね、21世紀型に全部ね、一旦置き換えてしまったらいいと思うんですね。もうユンボでも何でも機械でも何でも一度大量に最初使ってですね。で、それがまあ言ってみれば、政府のできる最後の仕事でね、まあ政府がまあ今財政赤字でもういよいよ潰れそうですよね。しかしまだ多少すれば金がありますから、あるいはそのハイパーインフレになるぐらいですね、市中にはものすごい金が溜まってますから、この金をもう一回ですね、どうやって使えば21世紀のね、日本が明るくなり、同時にハイパーインフレがですね、抑え込めるかって言ったら、私はこの農園の開墾みたいなこと、農園の開墾を中核にしたですね、都市の再設計と再配置、それから人の移住、こういうことにですね、一気に使っちゃったらいいと思うんですよね。そして結局ですね、その最終的なポイントはですね、付加価値の高いものを作ればいいんですね。工業にしろ、第一次産業にしろ、第二次産業にしろ、第三次産業にしろ。結局、今回行う国土改造の一番の目的は、安心安全の非常に付加価値の高いものを作れる体制に持っていくってことなんですよ。それを最初に大きな金と技術と人をかけて、基本的な部分を一気にやってしまえってことなんですね。まあこれから世界どうなるかってありますが、やっぱりこれ日本の時代ですよね。製造業だって最高品質のものはやっぱり日本から出てきてますし、世界中やっぱり日本食とか、米を食べる文化が広がってきておりますし、あるいは日本のアニメなんかですね、みんな見てますよね。世界中行ってもびっくりするぐらい最近増えてきましたよね。任天堂のゲームなんかもですね、任天堂なんかも随分業績いいらしくて、ヨーロッパやアメリカで相当売れてるらしいですよね。まあこんなの見てると、実はやっぱり21世紀って日本の時代というとこから始まるんじゃないかなと思うんですね。 なんだかんだ言いながらもちろん政治はダメですよ。今の政治見てると全然ダメですけども、やっぱりそういうその短期的なものを超えたですね、非常に大きな流れの中で、日本はやっぱりあの世界のこれから手本になっていくんじゃないんでしょうかね。20世紀型のとにかく食うか食われるかの競争の世界では日本はかなり後ろの方ですけども、行き着くとこまで行ってしまった感がありますから、そういう競争もですね、これから先は なんかね、その植物を食べちゃうと、草食動物を食べちゃうと、そういうようなことだけを狙ってですね、獲物が来るのを待ってるだけの生き方をしている人や企業や国はもうこれ餓死するしかないですね。でもう食い物なんかあればみんなに追ってたかって食っちゃうから、みんな行き渡らない間に終わってしまう。しかもですね、ゆっくり育てるっていう間がありませんから、芽が出たらすぐ食っちゃうんで、ちっとも食っても腹がいっぱいにならないという、こういう状況が今世界経済世界政治で続いていますね。したがってこんなのですね、自滅するしかないわけで、次はだから本当にですね、ゼロから育てるってことをやっぱりできる人たち、できる国組織でないと21世紀にですね開かれていくことが不可能なんだろうと思うんですね。まあこれはですね、すごいことだと思うんですよ。ですからね、いろいろとその、議論はあってもですね、日本はやっぱり世界で一番品質の高いものを作ってればいいんだと思うんです。結局のところですね、本家が一番クオリティが高ければいいんですよね。博多ラーメンはやっぱ博多で食べるのが一番美味しければ博多ラーメンは大丈夫なんですね。しかし東京で食べる博多ラーメンの美味しくなっちゃうと、博多ラーメンの命はもうあんまりなくなっちゃうかもしれませんね。一理が万事そういうものなんで、本家というのは一番レベルの高くあればよくて、そんなに大量に同じものを作って売る必要はないし、そんなことしない方がいいんですね。ですからこれから世界がだんだんですね、日本の文化とか日本の自然との付き合い方とか、日本人の考え方とか、日本人の食とか、あるいは日本人のこの精神世界というものをみんな共有してくるようになるんであれば、日本はですね、より日本的なもの、一番正当でまともなものをですね、作り続けていけばいいんですよ。それがですね、日本の私はこれから生きる本当の道じゃないかなと思うんですね。何度も繰り返しますが、20世紀型のですね、食うや食われるかの、その、やっぱり、肉食獣の戦いの世界で、さらに勝とうと思ってると、もうこれは共倒れしかないんで、全くに、それこそ日本の国としてのですね、国民としての成功の定義を切り替えてしまえばいいんですね。そうなると話は簡単で、一つの仕事を長く続けて熟練の技を高めてですね、まあ時々このイノベーションができるように体制を作っていけばいいわけですから、まあそのね、大都市から地方へと自然も入れて農園なんかも入れながらですね、ゆったりと効率の高い仕事を、生活や仕事をするっていうことがですね、効率の高いものを作る非常に大きな秘訣ですね。それからやっぱりその、木の花を咲かせていかないと本当にいいものを作れませんから、やっぱり木の花が咲けるようにですね、まあ様々なこの対策を打ってですね、いろんな人が10人いれば10通りの幸せが実現できるようなね、やっぱりインフラを作る必要がありますよ。やっぱり私もね、うちの大谷農園長もみんなでこうやっぱり農園を開拓して分かることは、一番最初はものすごいやっぱりエネルギーをかけないと、その層を変えることはできないっていうことですね。だからこの層を変えないと絶対自然って新しい方向に転がっていきませんから、その層を変えるためにはその時点でものすごいやっぱりお金も人も技術も投入すべきですね。でそれをやる余裕は残ってるし、でそこに新しい技術や人や様々なチャンスがあると、そこから今度逆に新しい、さらに新しいチャンスがまた生まれてくるんですね。これどうせ放っておくとですね、まあおそらく年内に第3次の金融危機が来て、まあ戦争なんかもまあ怪しいしね、まあどうせ万策尽きてみんなが手を仰ぐ時が来ますよ。でもうとにかく金は出すだけ出しちゃったから、いよいよハイパーインフレになっちゃって、もうどんどん今金利も上がり始めましたからね、高止まりから上昇方向でしょう。そうなると、本格的なこの最後のなんか21世紀型ニューディールをやらないと、どうにも国の未来が開けない時が、もう目の前に来ていますよね。まあ、麻生内閣でもですね、その骨子については結構なんか言及したようなところがあって、まあ、低炭素社会をね、作るための10年間の特別期間とかね、まあ、いろいろ話してますけども、個別でじゃダメなんだね。その農園の開拓もそうなんですがね、層を変えなきゃダメなんですよ。個別のところちょっといじくったってね、ちょっと雑草抜いたってまた雑草生えてくるんですね。層を変えるためには、ある程度の量のですね、木を切って、ある程度この自然のですね、復元力が元には戻らないで、新しい方向に、今までと違う方向に玉が転がるところまで改造しちゃわなきゃダメなんですよね。 そこで新しい横に改造ができると、その基盤の上でその基盤にふさわしい自然がそこから新たに生まれていくんですよね。だからその層を変えるところまでやっぱりものすごい力で社会も経済も動かさなきゃいけないんです。これにはものすごいリーダーシップがいるんです。なぜ個別の政策をつなぎ合わせても全体が変わらないかっていうと、全体の層が変わらないからなんですね。ちょぼちょぼちょぼちょぼねやってたって層が変わらないから、結局時間が経ったら元の木阿弥なんですよ。自然はやっぱよく見てねやったらいいですよ。農園なんかの層なんです。層を変えるように最初ものすごい力をかければね、そこから新しいものが生まれていくんですね。だからやっぱりこのリーダーシップって非常に重要だと思うんですね。で農園なんかの場合で言えばですね、もちろんそこにはですね、なんて言いますかね、天のリーダーシップっていうものがあるんですね。だから農作物でも何でもですね、その人間が育てようと思ったって育たないときは育たないんですね。天のリーダーシップがありますから、人は常に謙虚でないと農園と付き合うことはできませんね。やっぱりこの自分で思ったように仕事をできる世界でありませんから、天のリーダーシップの中でしか仕事できない世界なんで、やっぱり人はものすごく謙虚になりますよね。だから謙虚になれるからね、とげとげしくならないで済むんですよ。あれはものすごい効果だと思いますよ。やっぱり謙虚になれないとみんなとげとげしくなってきますから、目の前のこのなんか食べ物を奪い合うみたいな形になってきますから、やっぱりそのいろんな意味で人はもう一回謙虚になろうと思えば、農園みたいなところでですね、少し仕事をしてみる、非常にいい教育効果になるんじゃないかな、まあ、そんな気がしますね。それからやっぱりその体力とか気力に応じてもちゃんと仕事ってやっぱありますよね。まあ、開墾はとにかくですね、最初は本当大変なんですけども、まあ、ある程度開墾が進めばですね、まあ、本当にそのいろんな仕事を無理なくやろうと思えばそれなりに仕事出てきますから、やっぱりそれは一つ考えてですね、みんなそれぞれね、自分たちが元気になれるフィールドというのをですね、持ってられたらいいと思うんですよ。やっぱりこのこれからは自分のこの農園があるっていうことがですね、なんか贅沢なライフスタイルの一つなんじゃないですか。人に耕してもらう農園というよりもやっぱり自分でこう楽しむ農園、その方がなんかいいんでしょうね。もちろん食料生産するために誰かに作ってもらってもいいんですけども、まあ収穫物だけ食べてるよりも自分でこのなんか農園を触ることで自然を知ることの効果の方がものすごく大きいと思うんですね。確かに食料の自給を上げるってこともあるんですけども、それ以上に私見てると自然に触れる、土に触れることで人が変わっていく、急速にこのいい方向に動いていく、このことの効果の方がなんか食料がですね、自給率が上がることよりも当面非常に効果が高いような感じがするんです。いや、人が変わるとですね、一時が万事行動変わりますから、食料以外のところもみんな変わっていくんですよね。その方が、まあ、多少食料が増えるよりもはるかに私は世の中に対するインパクトが大きいんじゃないかなと思うんですね。だから最終商品である、まあ、最終的な収穫物である農作物だけに目をくれるんじゃなくて、それができるまでのプロセスに人が積極的に関与することで人が変わり世の中が変わると、そのことの方が私は土の効果ってものすごく大きいんじゃないかと思うんですね。土ってすごいんですよね。植物が生えてるでしょ。で、葉っぱでも何でも枯れますわね。役割を終えるわけです。そしたら引力の力で地面に落ちますね。で、地面に落ちるってことはありがたいんですよ。宇宙空間ならですね、そのままどっか飛んでしまって永遠のですね、放浪の旅を続けなければなりませんから。しかしね、地球はありがたいんですよ。ちゃんと土に戻って分解されて土の中でいつまでも待っていることができるんですよね。で、なんか新しいチャンスが来たらまた別の葉っぱや別のね、植物の栄養価としてその木の中にね、また活用されていけばいいわけですよ。だから本当にですね、この土ってなんかこの次の出番を待っていることができるんですよね。今の世の中ほら、こうやって安心して待っていることができないから、まるでここから切り離されたら宇宙空間を無限のですね、厳しい旅をしなければならないと思うから、で、実際そうなってしまうから、みんな逆にしがみつくわけですよ。しがみつくと、枯葉でも絶対ですね、自分を落ちちゃいけないと思ってしがみつくから、どんどん植物の生態系もおかしくなっちゃって、本人も疲れるし、植物も疲れると。で、元も子もないという状態に、これは変わっていってしまうわけですね。それは非常に私はですね、悲しいことだと思うんですけども、やっぱりね、この世の中に土の役割を果たす部分がなければダメなんですよね。私はやっぱりね、それは農園みたいなもんだろうと思うんですよ。とりあえずですね、まあ最低限度のお金でね、生活することもまあできますよね。自分でこう畑やってればね。で、その間にですね、いろんなことの学び、いろんな人と出会いですね、未来を生きるための、まあ手がかり、あるいは光を持ってもらう。 非常に短期間かもしれないけど、本当にね、光を見るように人変わっていきますからね。まあ、ですから、そうやって人が変わっていけばですね、まあそのね、まさに農園の土が、まさにその人にとっても土になったということになりますから、大変それはね、素晴らしいことじゃないかと思いますし、まあそういうものが結果的に私これからどんどん増えていくんだろうと思うんですね。だからまあ21世紀の開墾っていうのかな、21世紀を開墾するっていうのはテーマで、ここ少しですね、新しい政治が始まりましたらですね、一気に金かけて作っちゃったらいいと思いますよ。ね、そうしたら随分世の中変わるんじゃないかなと思うんですね。まあいろいろと課題も多い世の中ですけども、とりあえずみんなに仕事がないとね、始まりませんので、まあそうやって新しい仕事をね、全国一斉に始めればですね、まあみんな元気になりますからね、まあその上でこの先考えても遅くないんじゃないかなと、そんな気がしております。というところで藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、農園の時代ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。